皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス CA の時間になりました。2026年8月13日のマス CA カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はイーファンジンさんとシュクンウーさんによる掛け屋 SETS& ディメンションコンプレッションインコンパクトライグラップスコンパクトリー群における掛け屋集合と次元圧縮です。この論文ではコンパクト半単純リー群という特別な空間であらゆる方向に直線のようなものが含まれる集合、いわゆる掛け屋集合がどれくらいの大きさになるのかを研究しています。私たちがよく知るユークリッド空間ではこうした集合はフル次元になることが期待されていますが、非可観なリー群の世界ではどうなるのかという点が非常に興味深いところです。まず閉じた一次元トーラスの左上葉類を全て含むというグローバルな問題について、最適なミンコフスキー次元が群の次元とランクの和を2で割った数になることを証明しました。これは可観な群であれば必ず元の次元より小さくなるということで、まさに次元圧縮が起きていることを示しています。証明の過程ではシュバレー対合を用いた理論的な構成や数論の幾何学における転送不等式などかなり高度な道具を組み合わせて使っています。また短い項をあらゆる方向に含むというローカルな問題についても以前の予想を覆しフル次元にならないことを明らかにしました。リー群のランクが圧縮できない部分を正確に決定しているという結論には構造的な必然性を感じてワクワクしますね。古典的な掛け屋予想とは異なる群の構造がもたらす特有の挙動が鮮やかに描き出されていました。2本目はダンコロイアンさん、ピーター・ドラグネフさん、アラン・デックさん、ラモン・オリベさんによるオンコンストレインドリースミニマムエナジープロブレムズ、制約付きリース最小エネルギー問題についてです。この論文ではリース S ポテンシャルという設定においてある制約条件下でエネルギーを最小にする確率速度の問題に取り組んでいます。もともと対数ポテンシャルの世界では直交多項式の0点の分布を調べるためにこうした制約付きの問題が使われていました。著者たちはこの枠組みをリースポテンシャルの設定まで広げようとしたわけです。面白いのが制約を満たすために飽和原理という考え方を導入している点です。これにより制約がぴったりと効いている領域を特定できるようになります。さらに制約付きの問題を外部上を持つ制約なしの問題に書き換えるという鮮やかな手法を用いてバライアージュ、つまり速度の吐き出しという概念で平行速度を表現しています。特に単位球を用いた具体例では自由な領域と飽和した領域を分ける臨界半径を導き出しており、理論的な裏付けがしっかりしています。また制約付きレジャ点という手法で離散化を行い数値シミュレーションで結果を検証している点に実用的な視点を持っていて非常に好感が持てます。3本目はブラッド・ロジャースさんによるオン・ザ・オプティマル・コンスタント・イン・ザ・モンゴメリー・ボーン・ウェイティド・ヒルベルト・イネクオリティ、モンゴメリー・ボーンの重み付きヒルベルト不等式における最適定数についてです。この論文は数学の数論における長年の疑問に終止符を打つ非常にエキサイティングな内容です。もともと古典的なヒルベルト不等式では最適な定数が円周率であることは分かっていました。そこでモンゴメリーさんとボーンさんは重みをつけたバージョンの不等式でも同じ円周率が最適なのかという問題を提示したのですが、著者はこれが否定されることを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、離散的な不等式を極限操作によってヒルベルト空間の形式に変換し、融解線形作用素として定義しています。ここで双曲線関数を用いた関数をうまく設定し、その固有値が円周率を上回ることを導き出したのです。面白いのが、形式的な証明だけでなく、 大規模言語モデルを活用した数値実験も行っている点です。その結果、実際の最適定数はおよそ3.21付近である可能性が示唆されました。厳密な証明で円周率を超えることを示しつつ、計算機で具体的な値まで追い求める姿勢には現代的なアプローチへのこだわりが感じられますね。4本目はアダム・クッシュマンさん、シプリアン・デメーターさん、シュクン・ウーさんによるニア・オプティマル3・ホールド・アッチチベ・エナジー・バウンド・フォー・ポインツ・オン・コンベックス・カーブス、凸曲線上の点における3倍加法的エネルギーのほぼ最適状態です。この論文では、厳密に凸な曲線上にある点集合について、3つの数の和が等しくなる組み合わせが最大でいくつあるかという問題に取り組んでいます。これまでは、点が等間隔に並んでいるといった厳しい条件が必要でしたが、今回はそうした制限をなくして、ほぼ最適と言える非常にタイトな状態を導き出しました。アプローチが本当に巧妙で、点に順序をつけることで得られるインターレーシングという幾何学的な性質をうまく利用しています。組み合わせ論的な評価と調和解析のヒルベルト変換やフラットデカップリングといった高度な解析手法を交互に繰り返して精度を高めていく構成になっています。さらに驚くべきは、このインターレーシングという現象の発見や証明の核となる反復式の構築に GPT という人工知能が深く関わっている点です。数学者が直感的に見つけるのが難しい幾何学的なパターンを AI が提示して突破口を開いたというのは、現代的な研究スタイルでワクワクしますね。この成果は凸数列の和集合のサイズに関する新しい下界の証明にも応用されており、非常に実用的な価値が高い研究となっています。5本目はマス NT からのクロス投稿で、ユトン・ジャンさんとヤオラン・ヤンさんによる在196560オーキリアリーファンクションコンジェクチャー・フォーザ・リーチ・ラティス、リーチ公子の196560補助関数予想です。この論文は2009年にコーンさんとクマールさんが提案したリーチ公子に関する補助関数予想を証明したものです。この研究の目的は、ある4つの厳しい条件を満たす特殊な関数を見つけることでした。具体的には、半径が2以上の時に関数の値が0以下であることや、フーリエ変換が0以上であること、そして196560という数に関わる精密な等式を満たすことなどが求められていました。この関数が見つかれば、線形計画法を用いてリーチ公子が90点において最適であることを証明できるため、非常に重要な鍵となります。著者たちは24次元のフーリエ補完規定を用いてこの関数を構築しました。特にモジュラー形式やカスプ展開、ラプラスベッセル変換といった高度な解析手法を駆使して、関数が無限遠でどのように振る舞うかを緻密に分析しています。驚くべきは、この証明が完全に解析的に行われており、数値計算やコンピュータによる検証に頼っていない点です。数学的な厳密さを突き詰めて論理だけで完結させた構成には、並々ならぬ執念を感じますね。最終的に条件を満たすパラメータが存在することを証明し、予想を完結させました。6本目はルイス・ダニエル・アブレウさんによるイソスペクトラルマジョリザチオン&イソパリミトリックイネクオリティーズ4コーヘレントステーツオンザブロックスフィア、ブロッホ球状の連接状態における等スペクトル主要化と等周不等式です。この研究では、量子状態を表す密度演算子のスペクトルと、それを視覚化したような不死身関数との関係を深く掘り下げています。もともとあったリーブ・ソレベイの不等式をさらに発展させたいと考えた著者は、スペクトルを固定したままどの状態が最も古典的な性質を持つのかを探りました。そこで登場するのがパッシブ再配置という考え方です。固有値を単調減少するように並べ替えることで、ある種の増幅チャネルを繰り返し適用し、 行列の主要化という概念を使って証明を進めています。結果として同じスペクトルを持つ状態の中でパッシブな状態がベールエントロピーを最小にすることなどが分かりました。さらに球面上のある領域を考えたとき、面積が同じであれば玉冠が最も極端な値を取るという等周不等式も導き出しています。標準的な等周不等式に頼らずにトープリッツ演算子の性質からこの幾何学的な結論を導いた点には非常に鋭いアプローチが光っていますね。7本目はマス .cv からのクロス投稿で、ファブリチオ・コロンボさん、エロディ・ポッチさん、イレーネ・サバディーニさん、ブレッド・ディ・ウィックさんによるザ・コロナ・プロブレム・フォー・スライス・ホロモフィック・ファンクションズ・ビア・ザ・マトリックス・コロナ・プロブレム行列コロナ問題を通じたスライス生息関数のコロナ問題です。この論文では複素生息関数の理論で非常に重要なコロナ定理をより広い世界であるスライス超生息関数の設定へと拡張しています。特に任意の次元のクリフォード代数を値に持つスライス単生成関数について証明を行いました。超生息な世界では単純な掛け算をすると生息性が失われてしまうという厄介な問題があるのですが、ここではスライス積という特殊な掛け算を用いることでこの壁を乗り越えています。アプローチがとても巧妙で、スライスのベズー方程式を行列の形式に変換し、それを生息関数の行列コロナ問題として解くという戦略をとっています。ただ行列として解いただけではスライス単生成関数に必要な対称性が足りません。そこでクリフォード単位に基づいた対称化プロセスを導入し、平均化を行うことで正しく関数を復元させています。最終的に特定の条件を満たせば有解なスライス単生成関数が存在するという定理を導き出しました。またマスターフォーミュラを用いて条件の幾何学的な意味を明確にした点も素晴らしいですね。幾何観な設定でありながら行列論と決定式を巧みに結びつけた非常にパワフルな構成になっています。最後はマス FA からのクロス投稿で、ルーカス・リーヤーさん、ミッチェル・エー・テイラーさん、ペイアン・ユーさんによるグロタン・ディークズ・テオアム・フォー・ベッセル・シーケンス、ベッセル列に対するグロタン・ディークの定理です。この論文ではヒルベルト空間におけるベッセル列に特化したグロタン・ディークの定理の鋭いバージョンを確立しています。もともとヒルベルト空間の内積を有解な確率変数の相関として表現できるという有名な定理があるのですが、ベクトルがベッセル列である場合に普遍的な定数を持ったまま単一の写像でこの表現ができるかというオレフスキーによる長年の未解決問題がありました。著者たちはグラム行列の定式化や凸集合の指示関数の理論などを駆使してこの問題に肯定的な答えを出しました。特に定数が1という最適値になることを証明した点は非常に鮮やかだと思います。さらにこの結果を加算無限の列まで拡張し、なんとリーン4という対話型定理証明器を使って数学的な厳密さを形式的に保証したという点には現代的なアプローチへの強いこだわりを感じますね。またオレフスキーの拡張問題も解決しており、特定の条件を満たすベッセル列を正規直行形へと拡張できることを示しました。ベッセル条件こそが点ごとの制御を伴う拡張を実現するための正確な要件であったことが明らかになった非常に価値のある研究です。さあそういうわけで今回は掛け屋集合からリース最小エネルギー問題、ヒルベルト不等式、加法的エネルギー、そしてリーチ公式やコロナ問題まで数学の深淵に触れる非常にエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたこの世界を皆さんと共有できて最高に楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。